17、アルコール依存症、私の実体験。コロナ禍の閉塞感により、アルコールに依存する人の増加が懸念されています。また、飲酒と自殺は強い関係があり、依存症の防止が自殺予防の鍵となっています。市内で活動する自助グループ、安住の男子会を訪れ、アルコール依存症に苦しんだ安住さん、亀井の体験を聞きました。避妊の病。一人でいると出口がない。どうして自分はこうなのかと自責し、酒をまた飲む。そして堂々巡りとなり、負の連鎖から抜け出せないこともある。安住さん、亀井の症状がひどくなってきたのは、30歳を過ぎた頃から。酩酊状態となり、何度も病院に運ばれ、仕事でも失敗が目立つようになっていたが、医療機関に相談することはなかった。アルコール依存症は避妊の病とも言われる。安住さんは深酒で酔いつぶれることはあっても、他人に暴力を振るうことはない。自分が依存症であるという自覚もなかった。妻は常に心休まることはなく、夫のことは親や兄弟に話すくらいで、どちらかというと近所に隠そうとし、悩みを他の人に相談しなかった。アルコールという轍。専門病院に入院したのは、それから10年以上が過ぎた48歳の時だった。体重はみるみる減っていき、喉の渇きが収まらず、足の裏の感覚がなくなった。連続飲酒が災いし、糖尿病で体が蝕まれていた。禁断症状が安定すると言われる2年間、安住さんは完全に酒を断った。しかしその後、1日1合で楽しむつもりが、次第に酒の量が増え、半年もしないうちに以前よりも飲酒量が増えてしまった。アルコール依存症は進行性の病。酒を断って2年経過してもなお、アルコールという轍はしっかりと残っていた。再び飲酒したことで、まるで雪道の轍にはまったように、安住さんは再び舵が切れなくなってしまった。息子の言葉。2回目の断酒を決めたのは、59歳の時。飲酒を伴う自転車事故を起こした際、長男が放った言葉がきっかけとなった。親父には、もうどうしても酒をやめろとは言わない。ただ、母ちゃんを俺の家に連れて行く。この家で一人で暮らしてくれ。安住さんは、これまで何回も救急車で運ばれ、生きるか死ぬかの状態が続いていた。そんな時も妻は献身的に支え世話を続けてきた。長男の覚悟が心に刺さり、安住さんは自助グループ安住の男子会への定期的な参加を決めた。安住の男子会は毎週1回、自らの飲酒体験を語り合う活動をしている。語ることで自分の過去を一つ一つ整理し、それぞれが解決の糸口を探っている。実は妻も、安住さんが通う前から男子会の例会に参加していた。夫を苦しみから救うために、ありのままを語り合うと決めていた。安住さんは当初、こんなことをやって何になると懐疑的だったが、例会への参加を重ね、それぞれの体験談を語り合ううちに、俺も同じだったな、とようやく気づくことができた。そして自分の過去の行動をありのままに受け入れられるようになった。人は自分を見るために鏡が必要。自分を知るためには他人という鏡が必要。このことを身をもって感じることができた安住さんは、次第に症状が回復していった。人生の大半を飲酒に費やしてきた安住さんは、 失った分の思い出を取り戻すように、一日一日を積み重ねた。家族で分かち合う時間や交わす言葉も増え、その後の様々な苦境も家族と共に乗り越えることができた。心の荷を下ろして、断酒して16年になるあずみさんは、現在も断酒会の例会に参加している。アルコール依存症は何年やめたから大丈夫ということはなく、毎朝がスタートになる。例会に初めて訪れる人は、健康状態、精神状態ともギリギリになってからの人がほとんどだ。依存症の症状を知っていれば、早く手を打つことができる。コロナ感染とアルコール依存症は似ている。それは、人と人との絆を切ってしまうこと。思い悩んでいる人が孤独に陥ってしまうことが一番怖い。断酒会は安心して失敗を語れる場。この場で心の荷を下ろしてほしい。あずみさんはそう呼びかける。17-1、あずみの断酒会。アットホームな雰囲気で語り合う。アルコール依存症からの回復を目指す、依存者とその家族の自助グループです。語るは最高の治療なり、という言葉通り、同じ悩みを持った仲間と自らの飲酒体験を語り、一日断酒を合言葉に断酒を実践しています。アットホームな雰囲気で、当事者だからこそできる助け合いを目指しています。問い合わせ先は 15-1 を参照ください。17-2 自殺予防週間9月10日から16日まで自殺対策とアルコール。アルコールと自殺は強い関係にあり、自殺した人のうち3分の1の割合で直前の飲酒が認められているという報告があります。また、アルコール依存の人は、一般の人と比べて男性で9倍、女性で35倍自殺のリスクがあるとの報告もあります。そして、アルコール依存者の 41% がうつ病を合併しており、そのうち 26% は、アルコールがうつ病を誘発したという報告もあります。悩みを抱えている皆さんへ、飲酒の悩みや心の不調で苦しんでいる人は、決して一人で悩みを抱えず、まずは誰かに話してください。1、精神科医による精神保健相談。2、精神科医による依存症相談。3、あずみの断酒会。4、依存症家族教室。1から3までの問い合わせは 15-1 を参照ください。4については健康推進課に相談ください。命の門番、ゲートキーパー。ゲートキーパーとは、心が自殺へと傾いている人の心の SOS にいち早く気づき、支え、専門職につなぐ門番となる人のことです。特別な資格は必要ありません。行政関係者や医療従事者だけでなく、様々な人が役割を担うことが期待されています。市では12月にゲートキーパー研修を開催する予定です。詳しくは今後発行する広報あずみのをご確認ください。ゲートキーパー、4つの役割。1、気づき。家族や仲間の変化に気づいて声をかける。2、傾聴。本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける。3、つなぎ。早めに専門家に相談するように促す。4. 見守り。温かく寄り添いながらじっくり見守る。問い合わせ、 健康推進課、電話 81-0711、 ファックス 81-0703。